はいと、そこまでです、来ました今日もですね、まさにずっと、やってますけども、師匠シリーズの、朗読をですね、まあ、18回目なんですかね、をやりたいと思います。はい、では寒い、では温度差がもう激しいんで、ちょっと微妙なんですけど調子がね、まあ、とりあえずやろうかなと思ってきました。はい、じゃあですね早速まとめサイトの方からですね、まだ読んでないやつをですねやりたいなと思います。はい、そうするとですね何を読んでねえのかというところなんですけども読んでないのは、あと師匠シリーズといえば6つ83話あるうちの6つまだ読んでないということなんで、でそれは、ね、ビデオっていう名前のやつを前編中編後編、先生という題名のやつを前編中編後編を読んでないと、まあ、正確にはだからそういう意味では 2つ読んでないということですね、ということなのでそれを、やろうかなというふうに思います。はい、で276レース読み、お兄さんコント、お兄さん来た、言われたことほとんどないと思うんですけど、とりあえず、こんばんはと、やりたいと思います。はい、じゃあ行きましょうか。ですね、じゃあ、今日はですね、まあ、上の方から潰していきましょうということなので、ビデオという題名のやつからですね行きたいと思います。前編から、前中後とできりゃいいんですけど、わかりません、長さがどの程度あるのかちょっとわかんないんで自分の具合とですね、考えながら、まあ、やりたいと思います。はい、じゃあ行きましょうかね。じゃあ、ビデオという題名の、前編からです。大学2回生の初夏だった。俺はオカルト道の師匠に連れられて山に向かっていた。面白そうなものが手に入りそうだと言われてのこのこついていったのであるが、彼の面白いは普通の人とは使い方が違うので俺は初めから身構えていたが、行き先がお寺だと知ってますます緊張してきた。何でも知り合いの寺なのだとか、そちらから連絡が入ったらしい。市内から1時間以上走っただろうか、師匠はここだと言いながら道端に軽音を止めた。周囲は畑に囲まれていて、山間に午後の爽やかな風が吹いている。古ぼけた門をくぐり寺所に入るとささやかな杉木立の向こうに本堂があり、脇に設けられた庭園にはよどんだような池が音もなく風門を立たせていた。信州の寺だよと師匠は言った。山鳩が鳴いて緑の深い森にわずかな羽ばたきが消えていく。右手に林労働が見えたが屋根が傾き肝心の鐘が見当たらない。打ち捨てられているようだ。あれは鐘が戦時中に教室されてからそのままらしい。師匠の説明に顔をもう一度そちらに向けた瞬間、目の端に何か白いものが映った気がして、先へ進む師匠を追いかけながら首をひねって辺りを見回したが何も見当たらなかった。その白いものが服だったような気がして少し気味悪くなった。境内には誰もいないと思っていたから。師匠はずんずんと本堂からそれて平屋の建物の方へ向かっていった。住職の住む家らしい。栗というのだったか。 玄関の方へ回ろうとすると、こっちこっちという声がして、裏手の方から手招きをしている人がいる。ずいぶん背の高い男性だ。俺と師匠は裏口から招き入れられ、今らしき畳張りの部屋に通された。親父さんは？師匠の問いに、出てるパチンコじゃねえかと男性は答えて、じゃあ例の持ってくると部屋を出て行った。二人取り残されてから、俺は師匠をつついた。あの人は黒谷さんっていう悪い人、親父ってのがこの寺の住職、やっぱり悪い。何せこの僕に供養を頼まれた物品を売りつけようってんだから。ニヤニヤと笑う。俺は先日見せてもらった心霊写真の束を思い出した。あれも確か業者から買った横流し品だと言っていたはずだ。ああ、ここから直で買ったのもあるよ。まあ一応ここはお焚き上げの供養の隠れた名寺ってことになってるから、そこそこ数が集まってくる。でもまあ本物は1割以下だね。師匠はそう言いながら、部屋の中に無造作に飾られた市松人形や掛け軸などを勝手にいじり回っている。やがて黒谷と呼ばれた男性が戻ってきて、紙袋を師匠の前に置いた。師匠が手を伸ばそうとすると、黒谷さんはすっと紙袋を引き下げて手のひらを広げた。5本の指を強調するようにうねうねと動かしている。5本は高い。師匠が口を尖らせると、黒谷はボサボサの頭をかきながら、あっそと言って紙袋を持って立ち上がろうとする。持ってきたのはどんな人ですか？間髪入れずに師匠が問うと、中腰のまま、中年のご婦人、深い帽子にサングラス、住所不明、生命不明、仏の経緯も不明、でも供養料に足の指まで全部置いていったと答える。20本も。師匠が険しい顔をした。そして、分かりましたと言って、ジーンズのポケットから出した財布を放り投げる。黒谷は財布をキャッチして紙袋をこちらによこした。師匠は紙袋を覗き込み、小さくうなずく。俺も思わず横から割り込むように覗いた。袋の中に1本の黒いビデオテープが見えた。足りねえ。黒谷の声に師匠が罰の悪そうな顔をして、今度持ってきますという。今度っていつだ。気まずい雰囲気が部屋に流れる。その雰囲気に耐えきれず、思わずいくら足りないんですかと言ってしまった。つくづく師匠の思惑通りの行動を取ってしまっていると我ながら思う。結局俺はなけなしの7000円を財布から出して黒谷に手渡した。俺だって見たいのだ。ここまで来て我慢できるわけがない。また何か入ったら連絡する。黒谷はそう言って立ち上がった。帰るとき、俺と師匠はまた裏口に回らされた。靴がそこにあるからとはいえ、なんだか悪いことをしているという気になってくる。いや、確かに悪いことなのだろう。供養してほしいと持ち込まれたものをこうして金で買って、好奇心を満たそうというのだから。これを持ってきたという女性は一体どんな気持ちで寺の門をくぐったのか。いきなり腕をつかまれた。ドキッとする。あいつの弟子か。すごい力だった。黒谷は俺を引き寄せてささやく。師匠はもう外に出ていて、家の中からでは見えない。俺のことは聞いたか。つかまれた腕の痛みに顔をしかめながらうなずく。じゃあ浦井のことも聞いたか。まだ全部は聞いていません。ようやくそう言うと、やっと手を離してくれた。黒谷は何か考え事をしているように視線を宙にさまよわせていたが、にっと口元を歪めると、あのビデオやばいぜと言って、もう行けとばかりに手を振った。掴まれた肘の裏側が熱を持ったように痛む。俺は逃げるように靴を履いて外へ出た。 外では師匠が誰かに気づいた様子で何かを喋りながら本堂の方へ歩いて行こうとしていた。俺は家の小口を気にしながら慌ててそれを追いかける。視線の先に白い服を着た少女が映った。ああさっきのと思う。幻覚ではなかったようだ。師匠はあきちゃんと呼んで近づいていった。本堂の式台の端に腰掛けて足をブラブラとさせながら師匠の呼びかけに軽い会釈で答えている。中学生くらいに見えるほっそりとした色の白い子だった。久しぶりに会ったような挨拶を交わした後、師匠は高校には上がれそうなのかと聞いた。そういえば今日は平日のはずだ。学校を休んでいるのか。少女ははにかんで笑い、多分なんとかと風鈴が鳴るような声で返した。その後参道を引き返す俺たちを見送りながら、彼女はずっと同じ格好で座っていた。振り返るたび周囲の景色より小さくなっていくように見えた。帰りの車の中で俺はシートベルトを締めながら師匠に顔を向ける。アキちゃんって言うんですね。ああ、秋に生まれたからだと。あのおっさんの妹だよ。体が弱くてね、学校も休みがちみたいだ。ずいぶん年の離れた兄弟だ。それよりあのがっしりした体格の男性とのギャップが大きい。血はつながってるのは本当だよ。どっかからさらってきたわけじゃない。それにあのおっさん、ああ見えてまだギリギリ20代のはずだ。師匠は意味深な口調でそう言って、急な山道を降りるためにフットブレーキからギアを落としてエンジンブレーキに切り替えた。あのおっさんの話はまあまたいずれな。それよりこっちさ。そんな顔で師匠は傍らの紙袋を舐めるように見るのだった。お互いに午後は用事があり、深夜0時近くになってまた合流した。夜の方が雰囲気が出るだろう。師匠はそう言ってまだ見ていないというビデオテープを紙袋から出してみせた。師匠のアパートの畳の上でいつものように俺はあぐらをかいてテレビの前に座った。家具だかゴミだかよくわからない細々したものを乱暴にどけて師匠も横に座る。古いテープみたいだからな、ベータとかいうオチじゃなくてよかった。そんなことを言いながら黒いビデオテープのカバー部分をパカパカといじる。どこにでもある120分テープのようだ。タイトルシールはない。さて、炊き上げ供養希望の一品ご拝見。軽い調子で師匠はビデオデッキにテープを押し込む。再生の文字が映り込み、黒い画面が砂嵐に変わった。少しドキドキしながら食い入るように画面を見ていたが、砂嵐は一向に収まらない。もしかして空のテープをつかまされたんじゃないかという疑念が湧き始めた頃、ようやく画面が変わった。駅の構内のようだ。夜らしく明かりのないところとの濃淡がはっきりしている。小さな駅のようで人影もまばらなプラットフォームが映ったままカメラは動かない。何かの記録ビデオだろうかと思った瞬間、画面の右端から淡い緑色のシャツを着た若い男が現れて、向かいのホームを眺めながら何事か喋り始めた。顔には白くのっぺりとした仮面。言葉の内容はよくわからない。アリバイがどうとかいう単語が聞こえたので、どうやら推理劇をホームビデオとして撮影しているようだ。音があまり拾えていないし、淡々とした独白というスタイルではあまり出来が良いとは思えない。俺は高校生か大学生の学園祭での発表用かなと当たりをつけた。あるいはその練習段階のものかもしれない。目の部分にだけ穴が開いている白い仮面もおどろおどろしい感じはしない。ただ顔を隠しているというだけに見えた。なぜ隠しているのかはわからない。列車も入ってこず、校内放送も流れない単調な映像をバックに素人の演技が延々と続き、この後一体何が起こるのかと身構えていた俺もだんだんと拍子抜けをし始めた。 画面が時々揺れるので据え置きではなく誰かがカメラマンをしているようだ。たった二人での撮影だろうか、それともこの後別の登場人物が出るのだろうかと思っていると、いきなり映像が途切れた。また砂嵐だ。師匠が早送りボタンを押す。しかし画面は砂嵐がそのまま続いていた。停止ボタンを押して巻き戻しを始める。師匠が口を開く。何か変だったか？それはこっちが聞きたい。5万円もした訳ありビデオテープがこれなのか？あ、そういえば俺の出した7000円、師匠は返してくれる気があるのだろうか？もう一度最初から再生する。砂嵐の後、また駅の構内が映る。白い仮面の男が現れてカメラの前で喋る。ホームには電車も入ってこない。ざわざわした音に包まれている。単調な映像が続き、やがて途絶える。そして砂嵐。同じだ。特に変なところはない。師匠の顔を見るが、俺と同じく釈然としない様子だった。それからあと2回、俺たちは巻き戻しと再生を繰り返したけれど、やはり何も見つけられなかった。つかまされたんじゃないですか？俺の言葉に師匠はあくびで返事をして、不機嫌そうに寝ると言った。そして布団を敷いて寝始めた。早業だ。俺はどうしたらいいんだろう。帰ろうかと玄関の方を見るが、なんだか気持ちが悪くて頭を振る。あの黒谷という人があのビデオやばいぜと言ったその言葉に、何かただごとではない予感を抱いたことが頭にこびりついているのだ。こんなもののはずはない。俺はビデオデッキの取り出しボタンを押してビデオテープを引き抜く。光にかざしてもう一度まじまじと観察するが、多少古い感じがするものの、やはりありふれたテープだ。よく聞く名前のメーカー名が刻印されている。血痕だとかそういう不穏なものが付着していないか調べたが、ないようだ。ということはやはり内容に何かおかしな点があるのだろうか。考え込んでいると、師匠が眩しいという趣旨の寝言を発して寝返りを打ったので電気を消してやる。ほの暗い豆電球の下で俺はデッキに再びビデオをセットする。ウィーンというくたびれたような音とともに再生が始まる。砂嵐、駅の構内、白い仮面の男、独白、向かいのホームのわずかな人の流れ、わずかに揺れる画面、そして砂嵐。停止、巻き戻し、再生、砂嵐、人のまばらな夜の駅の構内、白い仮面の男の緑のシャツ、演技じみた独白、向かいのホーム、もう一人が構えているらしいビデオカメラ、ざわめき、単調、そして砂嵐、停止。ため息をつく。何度見ても同じだ。何も変わらない。何もわからない。変なところといえば、駅のホームに立つ白い仮面の男という非日常的な光景くらいだが、それも言ってしまえばそれだけのことだ。何も寺で焚き上げ供養など頼む必要はない。ただあるとすれば、俺の知らない情報を前提とした怪奇現象。例えばそのビデオを撮影した時には誰もカメラの前にいなかったはずなのに、白い仮面の男が勝手に映り込んでいたとか、そういう怪談の類。そんなことを考えて少し気味が悪くなったが、その仮面の男の存在感が生々しすぎてあまり階段にそぐわない。どんなに斜めから見ても素人のホームビデオという体裁が崩れないのだ。首をひねりながら、もう一度ビデオデッキに指を伸ばす。再生、砂嵐、突然映る夜の駅の構内、 画面の端から現れる白い仮面の男。ホームに向いたままボソボソと喋る声、揺れる画面、ざわざわした駅の音。その時、俺の中に何かの違和感が芽生えた。なんだ、何かが変だった気がする。なんだろう。そんな思いが脳裏を走った瞬間だった。プワンという膨れ上がるような音が聞こえたかと思うと、カメラアングルの端、ホームの画面隅から弾丸のような塊が飛び込んできた。電車だ。電車が通るホームの中を。その灰色の箱は残像の尾を引いて画面の右から左へ走り抜けていった。俺は目を見開いてテレビの前、体を固くして息を止めていた。あってはいけない光景だった。何度繰り返し再生しても何も見つけられなかったはずのビデオが急に手のひらを返したように不気味な姿に変貌を遂げたようだった。思わず首をすくめるように周囲を見ます。師匠のボロアパートの部屋の中は豆電球の光の下で暗く静かに沈殿しているようだった。何か恐ろしいことが起こるような前触れはない。耳鳴りもしない。速くなった鼓動を意識しながらもう一度画面を見る。通過した電車が撒き散らした音が収まった後で、白い仮面の男が困ったような仕草を見せながらカメラに向かってカットカットと言った。電車の音にかぶってセリフが消えてしまったのだろう。その言葉があまりに人間臭くて、ギリギリのところで俺の心を日常性の中に留め置いた。だからその後に起こった悲鳴にも何とか耐えられたのであろう。そう、悲鳴は画面の中で起こった。仮面の男がカメラに向かってカットのジェスチャーをしていた時、ホームの向かい側で大きな紙袋を抱えた女性がいきなり金切り声を上げたのだ。ビクッとして仮面の男が振り返りながらそちらを見る。カメラもガクンと揺れた後で角度を変えてそちらに向けられる。向かいのホームでは何人かが駆け寄ってきて、女性が悲鳴を上げながら指さす線路のあたりを身を乗り出すようにして見ている。なんだろう。ホームを横から撮影しているカメラでは角度がないせいで下の線路は見えない。ただ直前に通過した電車のことを考えると何が起こったのか分かった気がする。カメラがホームの先端に向かって近づこうとした時、ちょっとという乱暴な声がして何かがレンズを遮った。一瞬見えた制服の裾からどうやら駅員に撮影を止められたのだと推測される。暗くなった画面の向こうから怒鳴り声と何かを指示する声が入り混じって聞こえてくる。そして不意にブツンと再生が終わり、砂嵐が始まった。俺は今目の前で起こったことを冷静に整理しようとする。ビデオの内容が変わっている。それも大きく。どうしてそんなことが起こるのか考える。怖がるのはその後だ。黙って画面を見つめている俺の前で砂嵐は続いている。暗い部屋で砂嵐を見つめ続けていると変な気分になってくる。放射状の光に顔を照らし出されると、なんだかその下の体の存在が希薄になっていくようだ。暗闇に自分の顔だけが浮かんでいるような気がする。何かをしようという気があったかわからないが、ほとんど無意識に人差し指がビデオデッキに向いたとき俺は気づいた。巻き戻しだ。巻き戻しをしていない。この前の再生が終わり、砂嵐が始まったので停止ボタンを押した。その後俺は巻き戻しをするのを忘れたまま再生ボタンを押したのだ。そして砂嵐の続きから始まったビデオはまた白い仮面の男の一人劇を映し出し、さっきの電車が通り抜けた後のシーンで終わったのだ。別の映像だったということか。俺は興奮してすぐに巻き戻しボタンを押す。再生中の巻き戻しは画面が映ったままくるくると めぐるましく動く。 砂嵐が終わって電車が左から右へ戻っていき、仮面の男がホームに向かってブツブツと何かを喋っている場面の後で砂嵐に戻る。そしてまたホームの光景が映し出されたのだ。白い仮面の男が映るだけのつまらない映像がまた途絶え、砂嵐に戻り、やがてガツンとぶつかるような音がして、画面に緑色の停止の文字が浮かんだ。整理する。このビデオテープには砂嵐を挟んで2つ目の映像が入っていた。最初に師匠が早送りした時は単に早送り時間が足りなかっただけらしい。そして2つの映像は同じ時間、同じ場所で撮影されたと思われる。おそらく何かの映像劇のためにリテイクをしていたのだろう。冒頭からほぼ同じ構図だったけれど、向かいのホームの人の配置など細かな違いがあり、感じたわずかな違和感はそのためだったのだろう。そしてそのテイク2で電車が構内を通ってしまったために、登場人物の仮面の男がカットを要求した直後、何かの異変が起こった。おそらくは人身事故だ。俺はテイク2で電車が画面の端から姿を現す直前で映像を一時停止し、スロー再生のボタンを押した。クックックと画面はつっかえながら動き、ノイズが混じった汚い映像の中で、俺は向かいのホームの右端にいるコートを着た人物をじっと追っていた。電車が通り過ぎた後の騒ぎの中で、向かいのホームにそんなコートの人物がいたような気がしないからだ。息を呑んで見つめている目の前で、コートの人物はゆらりと揺れたかと思うとホームの先端から線路に落ちた。そしてその直後に突っ込んでくる電車、通り過ぎた後の騒ぎ。やはりだ、コートの人物が引かれていた、あるいは死んだのかもしれない。もう一度巻き戻しで同じシーンを通常再生で見てみると、全てはあまりに一瞬の出来事だったので、初見で見逃しても無理はないということが分かった。仮面の男もカメラを持っているもう一人の仲間も、電車が通り過ぎてから女性が悲鳴を上げるまで誰かが線路に落ちたことに気づいていない。電車通過中のホームの様子からしても誰も気づかなかったのは確かなようだ。自殺だろうか。映像を見る限り周囲に誰かいたようにはない。事故や誰かに突き落とされたのではないとすると、やはり自殺か、あるいは立ちくらみや発作で転倒したのか。何度か繰り返して再生しているとすっかり自分が冷静になっていることに気づく。それもそうだろう。人身事故の瞬間が映ったビデオテープとはいえ、人体が破壊される場面が映っているわけではない。間接的に事故があったとわかるだけだ。それでも気味が悪いのには違いないが、世の中にはそういうグロいシーンがバッチリ映った悪趣味のビデオがあると聞く。そんなものに比べると物足りないのは確かだ。5万円。そんな単語が頭に浮かび、ついでに7000円という単語も浮かんだ。そして何の気なしに後ろを振り向いた。その時、その夜で一番血の気が引く瞬間がやってきた。布団に入っていたはずの師匠が俺の背後にいて、片膝を立てた姿勢で前を凝視していたのだ。その目は凛々と輝いている。顔にはうっすらと微笑が浮かんでいる。視線はビデオの画面に向いていて、その体はすぐそこにいるのに、同時に遥か遠くにいるような感じがして声をかけるのも戸惑われた。固まったように動けない俺に、不意に師匠は力を抜くように笑いかけた。面白いな。面白くはないでしょう。ようやくそれだけを返した俺は画面に目を戻す。砂嵐になっていた。師匠が手を伸ばし再生したまま早送りをする。キュルキュルとノイズが形を変えるけれど、画面はいつまでも砂嵐のままだった。やがてガツンとテープが止まり、自動的に停止状態での巻き戻しが始まった。そうか、二つ目があったのだから三つ目の映像の有無を確認する必要があったのだ。死んだと思うか。 師匠が誰に引くともなしにつぶやく、あのコートの人物のことだろう。多分歴史隊ってやつだ。もしカメラが駅員に止められず線路を撮影していたらと思うとゾッとする。あのおっさんが回してきたブツだ。それだけじゃないな。師匠はにやりと笑うと、じっくり調べてみることにするけど、とりあえずもう寝ると言ってまた布団に横たわった。俺はそれが怠慢をはたいた負け惜しみのように聞こえて、なんだか残念な気分になった。納得いかない顔でテレビの前に座っている俺に背中を向けたままの師匠がボソッと言葉を投げてよこす。ビデオの中は夏だ。一瞬何のことかわからなかったが、そう言われると仮面の男のシャツや向かいのホームの人々の服装を見る限り、暑い季節であることは確かなようだ。そしてわずかなタイムラグの後にようやく師匠の言わんとしたことに思い至る。コートの人物はまるでそこだけ異なる季節の中にいるかのような格好をしているのだ。もう一度だけと電車の通過前のシーンを再生すると、その人物は全身を大きなコートで覆い、その手には手袋をして、目深にかぶった帽子と白いマスクで顔まで外気から包み隠していた。ビデオの荒い映像では全く人相がわからない。男か女かも。ただ帽子に隠れて見えないその目がなぜかカメラの方を向いた気がした。次の瞬間にその体はホームから転落し、鉄の塊がそれをなめすように通り過ぎていった。ビデオを見た夜は結局師匠の家に泊まった。次の日は朝一の大学の講義をすっぽかし、2限目に出席した後でサークルの部室に転がり込んで、そのままダラダラと過ごした。何人かで連れ立って学離の定食屋で晩飯を食らい、学校裏、特にすることもないので解散。俺はその足でコンビニに寄り、賞味期限の切れかけた20円引きのパンを買って自分のアパートに帰った。5本1000円で1週間借りているレンタルビデオから適当に2本ほど取り出してパンをかじりつつ見ていると、実に平均的な我が1日が終わった。伸びをしてあーとかいう簡単符が口をつき、それからベッドに倒れ込む。ぶら下がった電球の紐を横になったまま苦労して掴むと部屋の中は暗くなる。そして掛け布団をかぶって目をつぶる。奇妙なことが起こったのはその時だ。閉じられたまぶたの裏にさっきまで明るかった電球の輪郭が映る。それは取り立てておかしくもない寝る前のいつもの光景だ。だがその電球の輪郭とは少し離れた位置にもう一つ別の輪郭が映っていた。一瞬焼き付いた光がわずかな視覚情報を脳に届けた後ですぐに拡散して消えていく。目を閉じたままそれをよく見ようとしても幻のように溶けていってしまう。まぶたを開くと暗闇の向こうに天井があるだけだ。紐をつかみ電気をつけてからもう一度目を閉じてみる。するとまた電球の輪郭がポッと虚空に浮かび、そしてレントゲン写真のような陰影を残しながら染み込むように消えていった。今度はもう一つの別の輪郭は見えなかった。何度か目をまたたいたがおかしなものは見えない。何だったのだろうあれは。まぶたの裏に輪郭が映るほど光を発する、もしくは反射するものなんて天井にぶら下がっている電球以外ないというのに。目を閉じた瞬間の頼りない記憶を呼び起こす。ベッドに寝転ぶ前にそんなものを見ていたはずはない。なんだか鼓動が速くなってきた。電球の横に無数の窓から光の漏れているビルを見ていたなんて。息を深く吐き、その後軽く笑うように最後の息が漏れる。今日見たレンタルビデオにそんなビルが出てきただろうかと考えながら、疲れた目頭を押さえて電球の紐を手繰った。次の日も大学の授業があった。 1限目、2限目と真面目に出席した後、昼食を取るために学食へ足を運んだ。トレイを持って視線を巡らせると、いつもの指定席に師匠の姿を見つける。カレーですか？向かいの席に腰掛けると、彼はスプーンを口に入れたままうっそりとうなずく。学食のカレーの L サイズは300円でお釣りが来るという低料金にもかかわらず、腹を空かせた学生の胃袋をそこそこ満足させてくれるボリュームを誇っている。もちろん味はともかくとしてだ。何か分かりましたか？俺の問いかけにしばらく口をもぐもぐ動かしてから水を飲む。場所は分かったよ。え、あのビデオの駅ですか？画面の端に一瞬だけ次の停車駅が映ってる。高遠駅だ。近隣の路線図を睨んでみたが、該当する駅名があった。間違いないだろう。その西隣の駅が北川口駅、東隣が前原駅。具体的な名前が出てきたが、ここでは駅名やそれに関連する名前はかなとした方が無難なようだ。ビデオの中では次の停車駅の高遠駅が左向きの矢印で示されている。例の電車が向かった方向だね。そしてビデオを見る限り、向かいのホームには改札らしきものが見当たらない。おそらく改札側から撮影していたんだ。北川口、前原、両方の駅に電話で確認してみたけど、どちらも改札は 南側にあった。ということは改ごめんなさい、ということは改札方向から向かって左側は方角で言うと西ということになるんだから、ビデオが撮影された駅は東隣の前原駅ですね。そういうこと、と師匠はもう一度スプーンをカレーの中に突っ込んだ。前原駅か、よく知らない駅だ。県外なのに加え、特急や新幹線では止まらない駅のはずだ。他には何か分かりましたか？師匠は口を動かしながら首を横に振った。俺はついでに昨日の晩にあった奇妙な体験を話して意見を求めようかと考えたが、壁の時計をちらりと見てから急にカレーを食べるピッチの上がった師匠の様子から、どうやら急ぎの用があるらしいと思い控えることにした。空になったコップを目の前に差し出され、アイコンタクトの必要もなく俺は水を汲みに席を立った。その日の午後はバイトがあった。駅の地下で洋菓子を売っている店があり、その店で焼く前の生地を作る作業場が駅の近くにあった。俺の仕事場だ。いつも行列ができている流行りの店であり、店員も若くて可愛い女の子が多かったので、何か楽しいことがあるかもしれないという淡い希望を抱いてバイト募集に応募してみたのだが、店舗スタッフは全員女性であり、男の俺は当然裏方の製造スタッフに回された。冷静に考えればわかることだったはずなのにと、俺は自分の軽率さを恨んだものだった。ともあれ、その頃の俺は週 2,3 日のペースで小麦粉やバターをこね回していた。その店は JR の関連会社が経営していて、正社員は2人だけ。あとはみんなバイトだった。その正社員のうちの1人が北村さんといって、以前は駅員をしていたという経歴の持ち主だった。その日も追加の生地の注文が多く入り、息をつく暇もなく働き続けた。別の駅にも支店を開いたので、冷凍して運ぶための生地も余計に作らなくてはならず、大行列の店舗に負けず劣らず裏方もしんどかった。ようやく店が閉まる時間になり、こちらも片付けと掃除を始める。仲間同士の笑い声が聞こえる穏やかな時間だ。俺は隣で金属トレイを洗っている北村さんに話しかけた。駅員をやってる頃にホームで自殺した人はいましたか？いたなあ、いた。掃除もしたよ。ずり落ちそうになるメガネを指で上げながら北村さんは明るく喋る。 40代も半ば過ぎだったはずだが、そのキャラクターでバイトたちからは愛されていた。線路での人身事故は悲惨だ。車輪に巻き込まれて原型をとどめない死体、歴弾されて飛び散った肉片、それらを片付けるのは駅員の仕事なのである。生存していたら救急隊員が到着するまでに担架に乗せるなどして保護するが、全身バラバラになっているような場合はできる限り体のパーツを集めて白い布で覆っておく。そうした即死状態の場合は後で交通鑑識の現場検証があるまで救急隊の方で引き取ったりはしない。そんな死体のそばにいるのは本当に気持ちが悪く、早いところ警察が来てくれるのを祈ったものだった。そんなことを北村さんはやけに楽しそうに話す。特に停車駅だと減速してるからスパッと行かないのよ。巻き込まれてぐちゃぐちゃ。そんな時はこう、バケツにいっぱい肉をつまんでね、金バサミで入れていくわけよ。いやあれは本当に肉料理は無理だったな。 2、3日、身振り手振りが大きすぎたのか、喋る間に手を動かすと後ろから怒られた。店長も頭が上がらないバイトのおばちゃんだ。仕方なく後片付けを全て終えてから控え室でもう一度北村さんに話しかける。前原駅、あんまりそっちは知らないな。俺は師匠と見たビデオの事故のことを説明した。大した期待をしたわけではない。元駅員の立場から何か知っていることがないかと軽い気持ちで聞いたのだ。すると北村さんは何かを思い出した顔をして肩をすくめると、そっと俺の耳に口を寄せてきた。佐藤一郎を片付けたら呪われる。ひそひそとそんな言葉が耳に入る。俺は思わず体を固くする。そんな噂があったのよ。顔を離すと一転して明るい口調に戻り、メガネをずり上げる。あっちの方のエリアで人身事故が多かったらしくてね、それも身元不明の。なんとかっていうらしいね。無縁仏じゃない、なんか難しい言い方。まあその無縁仏、仏さんの死体を片付けたらなんか良くないことが起こるって噂が広がってたらしいよ。噂といっても駅関係者の間でだけひっそりと口伝えされる裏の話だ。佐藤一郎って何なんです？ほら、無縁仏だったらさ、名前も分かんないじゃない。だからみんな佐藤一郎。業界用語というやつか。一般人には分からない隠語なわけだ。映画界では監督が撮影中に降板した場合など、アラン・スミシーという偽名がクレジットされることがあるそうだ。ふとそれを思い出した。どんな呪いがあるんですか？北村さんは腕組みをして必死に思い出そうとしていたが、最終的にニカッと笑うと、忘れたと言った。代わりにその噂のことをよく知っている先輩が市内に住んでいるから、知りたければ話を聞きに行くと良いと教えてくれた。もう引退してるから多分話してくれると思うよ、日本酒を持っていけば。俺はその住所を聞いてからお礼を言った。もうみんな帰ってしまって、仕事場は俺たちだけになってしまっていた。腰を上げながら北村さんは言った。お化けの話が好きなんだね。ここにも出るらしいよ。前ここが食堂だった時にバイトのおばちゃんたちが見たって。俺は何も感じなかったけれど、話を合わせて首をすくめた。仕事場を出て北村さんと別れた後、駅前で一人ラーメンを食べてから帰途に着く。途中100円ショップに寄ってバナナとベビースターを買い込んだ。それらをお供に寝転がってレンタルビデオを見るのが至福の時だった。部屋に帰りつき、風呂に入ってから早速ビデオをセット。もうてこでも動かないぞという気持ちが湧いてくる。 その頃にはすでに明日の一限目が始まる時間に起きられるようになどという殊勝なことはあまり考えなくなっていた。結局残りの3本とも見終わった時には夜中の3時を回っていた。伸びをしてから目覚ましを手に持ち、何時にセットしようかと考えてからやっぱり面倒くさくなり、運命に身を任せることにしてベッドに向かう。明かりを消す。すると目の前に不思議な光が現れた。いや、光の残照か。それは夜景だった。極小の光の粒が薄く左右に伸びている。まるで離れた場所から街を見ているような。すぐに目を開ける。光の幻は消え去る。昨日とまるで同じだ。もう一度目を閉じる。かすかに光の跡が見える。ぎゅっと目をつむると一瞬その輪郭が強く浮き出る。けれどそれもやがて消える。俺は闇の中で息を殺しながら考える。夜景なんて直前には見ていない。ビデオを見終わってすぐにテレビも消した。もちろん最後に見ていたビデオにもそんなシーンは出ていなかった。一本目のビデオに一瞬だけ夜景が映っていたような気がするが、もっと遠景だったし、何より6時間も前に見たシーンがずっとまぶたに焼き付いていたなんてことがあるとは思えない。何か嫌なことが起こりそうな予感がする。師匠の部屋であのビデオを見てからだ。これは偶然なのか。あのビデオやばいぜ。呪いのビデオ。ビデオの呪い。記憶の陰にもう一度夜景の現象を覗く。離れた場所から見た街の光、それはいつか見た夜の中を走る電車の窓からの光景であるような気がした。佐藤一郎を片付けたら呪われる。呪われる。呪われる。なんだろう。わけもわからず、ただ恐怖心だけが強くなってくる。夜はダメだ。今だけは何も起こらないでほしい。ベッドの上で体を縮めて俺は周囲の気配に耳をそば立て続けた。以上。はい。ということでですね、ビデオの前編でございました。はい。で、次中編行こうかなと思うんですけども、とりあえずジータレース読みと277、おっちゃんコーンと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと。大学始まってから小学生みたいな睡眠時間帯になったせいで、もう眠いんだ。布団入りながら聞くよと。もしかしたらもう寝てるかもしれないですね、そうするとね。はい。まあ、ありがとうございます。大学始まってから小学生みたいな睡眠、おかしいな。それだけ疲れてると。まあ、一気にね、なんか変わったってことでしょうけど。はい。で、278、間に合ったおちゃん、こばは今から聞くと、もうおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。はい。ありがとうございます。で、279、おっちゃん今度、久々に聞くよと、まあおっちゃんじゃないんですけど、久々ですか、まあありがたいことで。はい。じゃあ次行きましょうか。ビデオのですね、中編でございます。これそんな長えんだ。次ぐらいで終わりそうな気もするんだけどな。まだいろいろあるんでしょう。じゃあ行きましょう。ビデオの中編。次の日、昼過ぎに目覚めた俺は師匠の家に電話をした。10回ほどコール音を聞いた後、受話器を置く。続けて携帯にかけるが、電源が切れているか電波が届かない場所にいるらしいことしかわからなかった。仕方なく昨日北村さんに聞いた元駅員という先輩の家を訪ねてみることにした。授業に出るという選択肢などとっくに吹っ飛んでしまっている。 財布の中を確かめて買って持っていく日本酒の銘柄を決める。散財だ。ビデオが何本借りられると思ってるんだ。家を出て自転車に乗る。日差しが眩しい。ここ数日涼しかったのに今日はやけに暑い。今年もまた夏が来るらしい。道路沿いをこぎ続けてようやくその住所にたどり着く。住宅街の中のごくありふれた民家だ。チャイムを鳴らし用件を告げる。吉田さんというその60代の男性は日本酒を掲げて北村さんの紹介だと告げた途端に玄関の奥へ顔を突っ込み、母さんお客だお客、お茶を出しなさいと怒鳴った。そして家の中に招き入れられる。一体北村さんの名前と日本酒どっちが聞いたのかわからなかったが、話好きであることは間違いないようだった。客間の座椅子に腰掛け、進められるままにせんべいに手を伸ばしながら北村さんと同僚だった時代の昔話をしばし拝聴する。本題を切り出す前の脇道だったので適当に相槌を打っていたのだが、話術のせいなのかこれが意外と面白く、いつの間にか聞き入ってしまっていた。始発の直前に寝坊して時間との戦いの中、そのピンチを切り抜けた話など思わず手に汗握ってしまったほどだ。やがて喉が渇いたと言い出した吉田さんはテーブルの上の日本酒をじっとりと見つめる。どうぞどうぞと手を広げて進めると、それじゃ遠慮なくと棚から持ってきたコップを脇に置き栓を開けようとした。不器用な手つきでなかなか開けられないのを見てこちらでやってあげる。こう熱いと勘なんてしてられないねなどと言いながら吉田さんはぐいぐいとコップを傾け始める。俺はようやくここに来た理由を思い出し、目の前のハゲ上がった頭に赤みが差してくるのを見計らって本題をそっと切り出した。佐藤一郎。吉田さんは一瞬怪嫌そうな顔をした後すぐに口をへの字に結ぶ。懐かしい名前だね。言葉とは裏腹に表情はちっとも懐かしそうではない。恐れを飲んだようなこわばった顔だった。そしてポツリポツリと過去を掘り起こすように語り出す。昔吉田さんが駅員になって10年ほどしか経っていないまだ若い頃の話だ。県外のある駅に転勤して間もない頃、その駅の助役から茶飲み話の中で奇妙な噂を聞かされた。いわく佐藤一郎の死体を片付けると呪われると。母、佐藤一郎というのは鉄道事故で死んだ身元不明者を表す隠語だなと彼は当たりをつけた。ところが助役はかぶりを振るのである。ただの無縁マグロじゃねえ、佐藤一郎はそういう名前のマグロだと。吉田さんは首をひねった。過去にそういう名前の歴史体が出たとしてそれがどうだと言うんだろう。エジプトのミイラの呪いのようにその死体を処理した人間に何かおかしなことが立て続いたのだろうか。けれどそれにしても噂から受ける感じが変である。まるでその死体をこれから片付けるようではないか。助役はにたりと笑ってから続けた。何度も死ぬのさ、佐藤一郎は。片付けても片付けても同じ格好で駅に現れてさ、また飛び込み上がるのよ、何度も何度も。ゾクリとして吉田さんは湯飲みを取り落とした。そこまで聞いて俺は思わず話を遮った。待ってください、佐藤一郎ってそういう事故死した人の総称じゃないんですか。吉田さんは話の腰を折られたことに鼻を鳴らしながら違うよと言った。同じ人間なんだよ、佐藤一郎って名前の。そいつが何度も死ぬんだ。列車に飛び込んで、俺たち駅員が片付けて警察が来て身元不明だって言って引き取って行って、それで何年か経ったらまたふらっと別の駅に現れるんだよ。 いや、誰も生きて動いているとこを見ちゃいない。ただ列車に轢かれているのを発見されるんだ。北村さんの話と違う。同じ人間だってそんなことがあるはずがない。じゃあ死体を誰かが投げ込んでるんですか？違うね。生体反応ってのがあるんだろ。事故なのか自殺なのかも不明で、目撃者もいない変死体だから解剖されるはずだ。死体損壊事件だったなんて聞いたことがないね。少なくとも俺の時は。そこで吉田さんは言葉を切った。ドキドキしてくる。邪魔しないというジェスチャーをして先を促した。その噂を聞いてから5年ほど経った頃、吉田さんはまた別の駅に転属になっていた。雪がちらつく寒い日に宿直室の掃除をしていると、ホームの方から急に悲鳴が上がった。慌てて駆けつけると先輩の駅員が線路に降りて何事か怒鳴っている。見ると線路の周囲に薄く積もった白い雪の上に赤いものが飛び散っている。マグロだとすぐに分かった。それもバラバラだ。そういえば直前に特急が通過している。救急隊員が到着したが、その場に立っているだけで何もしてくれない。警察も第一陣として2人駆けつけてきたが、現場検証もそこそこに、死体を全部集めろと命令口調で言う。仕方なく自分たちで散らばった肉片をかき集めた。血の匂いが鼻をついてたまらなくなり、手ぬぐいでマスクをしてその嫌な作業を続ける。内臓も気持ちが悪いが、生半可に見慣れた人体の部品が雪の上に落ちているのを見るのは吐き気のするおぞましさだった。唇の切れ端や指の関節、紐のついた眼球は血が抜けてひしゃげてしまっている。駅員としても中堅どころに差し掛かり、何度か事故は経験しているが、こんなえげつない死体を扱うのは初めてだった。ようやく一通り片付いて、わかんない。済んだ手をストーブに当てていると、そばで遺留品を確認していた警察官が財布を手に取って、それを開いたまま読み上げるようにぼそりとつぶやくのを聞いた。佐藤一郎。その時5年前に聞いた噂が脳裏に浮かび上がってきた。佐藤一郎の死体を片付けると呪われる。今マグロの財布にその名前が書いてあったのだ。佐藤一郎の死体を片付けてしまった。嫌な汗がだらだらと流れて、ストーブの火にも乾かず地面に落ちていった。それから何日か経って、警察からの情報を受けた駅長から事件のあらましを聞いた。死体の身元は不明。事故の瞬間を目撃した者はいなかったので、はっきりしたことはわからないが、事件性はないものと考えられているらしい。線路上に散らばった所持品の中に財布があり、そこに佐藤一郎のネームがあることから、名前だけはそのようだと知れたに過ぎない。佐藤一郎だ。何度も現れて何度も死ぬ。誰も正体を知らない。ごくりと喉が鳴る音がした。それが自分のものなのか、青い顔をして隣に立つ先輩のものなのか、わからなかった。偶然でしょ？俺は軽い口調を装った。吉田さんはコップを深く傾け、息をついた後で口を開いた。違うな、ありゃ亡霊だか妖怪だかの類なんだよ。確かに足もあれば手もある。目の前からヒュッと消えちまうわけでもねえ。それでもそれがまともな人間だなんて誰にも言えないんだ。何せその足やら手やらがくっついた状態で生きて動いているところを誰も見てねえからだ。 俺はたくさんの先輩から噂を聞いたよ。同じなんだ。佐藤一郎はいろんな駅で死んでる。いつもバラバラになって、それも決まって身元不明だ。わかるのは名前だけ。そして誰も死ぬ瞬間を見てねえ。あれは最初から最後まで死体なんだ。ガチャリとドアが開いて奥さんが水を持ってきた。おお、ちょっと飲みすぎた。吉田さんはそう言って水を受け取る。奥さんはまだ中身の残っている日本酒の瓶を取り上げるように持って行ってしまった。同一人物なのか、それともたまたま同じ名前の人が事故に遭っているのか、いや同一人物だなんてことはありえない。歴史体が蘇り、また別の駅に現れて同じ歴史体になるなんてことは、そもそもこれは噂なのだ。狭い業界内のオカルトじみた噂話。聞き手の俺にとってある程度信用に足るのは、吉田さん自身が経験した事故の話だけだ。吉田さんがその噂を聞いたという先輩たちはよくあるフレンドオブフレンドに過ぎない。どこまで行っても発生源がわからない人づてが作る奇妙な幻だ。とりあえず俺はそう思うことにした。水の入ったコップを持ったまま、もう片方の手で頭を押さえる吉田さんを見て、そろそろおいとましようと腰を浮かしかけた時だった。俺はふと思いついたことを何気なく口にした。佐藤一郎を片付けた呪いはどうなったんです？ピクリと反応があり、吉田さんは赤い顔をしたまま口の中でブツブツと何事かつぶやく。そして俺の方に頭を押さえていた手を向けてブラブラと振ってみせた。その手には小指と薬指、そして中指の第一関節から先がなかった。さっきから見てるじゃねえか。嘲笑するでもなく嘆くでもなく、ただひんやりとした力ない声だった。帰り道、自転車を降りて手押ししながら吉田さんから聞いた話のことを考えていた。これは不思議だねでは済まない、呪いの絡んだ話なのだ。吉田さんの後輩である北村さんにはまともに伝わっていなかったことは確かだ。北村さんは佐藤一郎を身元不明のマグロ、歴史体を全て表す隠語だと思っていた。しかしそれも仕方ないだろう。同じ人物が何度も死ぬなんて想像もしていないだろうから。そんなことを考えていると、一瞬目の前に何か大きな影が走ったような気がした。キョロキョロと周囲を見る。左右には住宅街の色とりどりの壁がずらっと並んでいて、平日の昼間にその道を通っているのは俺ぐらいのものだった。なんだろう。瞬きをしたとき、また違和感が走った。目の前に白いセダンが止まっている。路肩によってはいるけれど、通行の邪魔になっているのは間違いない。太陽の光を反射してボディが眩しく輝いている。もう一度今度はぐっと目を閉じると、そのセダンがまぶたの裏にくっきりと浮かび上がる。光を反射する白い部分と吸収する黒い部分のコントラストが強調される形で、その少し左、道路の真ん中で何もないはずの場所にもう一台別の車の陰影が見えた。ぎゅっと目を力を込めると、まぶたの裏に映る者たちの姿が一瞬濃くなり、そしてやがて薄れていった。目を開けると車は一台しかない、路肩の白いセダンだ。けれどさっきまぶたの裏には確かにもう一台の車、それも軽音のシルエットが浮かび上がっていた。その場で足を止めてバチバチと瞬きを繰り返すが、もう白いセダンのものしか見えなかった。どうやら昨日と一昨日の夜に見た幻と同じものだと感じた。すぐに電話を取り出し、師匠の家に電話をすると当人が出た。今から寄るけどいいですかと聞いてから自転車にまたがる。案外冷静だ。やっぱり怖いことは昼間起こるに限る。 などと独り言しても、ペダルを漕ぐ足が速くなるのは止められない。師匠のアパートの前に自転車を止め、部屋に上げてもらう。カクカクでしかじかと、この部屋でビデオを見てからこっち体験した出来事を早口で説明した。じっと聞いていた師匠はこちらの説明が一段落ついたのを見計らっていきなり顔を近づけてきた。そして頭を抱えるようにして俺の左目を指で開いて覗き込む。続いて右目。しばらくしげしげと俺の目を見ていたが、ようやく話すと、なんともないと思うがなと首をひねった。それにそんな噂聞いたことがないな。佐藤一郎の死体を片付けたら呪われるってか。稲川淳二のお箱に北海道の花嫁って話があるけど、あれも同じ死体が何度も現れる話だな。でも決定的に違う部分がある。花嫁の死体が蘇る謎の正体は、まあいわば人間心理の闇にあるわけだが、その死自体には何の疑問もない。しかし噂が本当なら、佐藤一郎は誰も生きて動いているところを見ていないのだから、吉田さんが言った通り最初から最後まで死者だ。果たしてそいつは生きているものが死んだ後に残したムクロなのか、それとも最初から死体としてこの世に現れたのか。師匠は腕組みをしてボソボソとつぶやく。なんだかずれている気がする。気にする場所が。ビデオを見てからなんですよ、変なことが起こり始めたのは。佐藤一郎の呪いの噂はビデオに映っていた駅の周辺に広がっているんです。それでもってそのビデオはお寺から手に入れた呪いのビデオなんですよ。まくし立てる俺、師匠は冷静に、呪いのビデオだなんておっさんは言ってないよと突っ込む。とにかく俺たちは見てるんです。誰も気づいていない飛び込みの瞬間を。もしあれが佐藤一郎ならという言葉をかろうじて飲み込んだ。そうか、僕たちは見ていることになるな。誰も見ていないはずの生ける死者を。師匠は面白そうにうなずいたけれど、すぐにため息をつく。でもビデオに映っている人物と佐藤一郎の噂を重ねるのは突飛に過ぎるな。ただの自殺の瞬間のビデオかもしれない。だったらどうして20万も供養料を払うんです。知らないよ、それはまだわからない。俺は実際に怖い目にとわめきかけて師匠に止められる。そこだ、お前が体験した光の幻は今のところただの幻だ。幻影、幻覚、そんなにビビることはないんじゃないか。ビビってると思われたのは尺だった。でも事実だ。俺は座り込んでむっつりと黙った。師匠はやれやれと手を振って、そんなにむくれるなと言った。気になるなら調べてみるといい。電車に飛び込んで死んだ身元不明の人間は、考慮死亡人として扱われる。え、なんですって？考慮死亡人。師匠がチラシの裏に漢字を書いてくれる。考慮死亡人。あまり聞きなじみのない言葉だ。要するに生き倒れとか見知らぬ土地で自殺した人間なんかを指す身元不明者のことだ。まあ大抵はホームレスだな。考慮死亡人はその死体が発見された場所の自治体の管轄になり、ダムに付された後は最寄りのお寺に遺骨を保管されて、遺留品は自治体で保管する。その時に役所の掲示板に公示されるけど、発見時の詳細は官報にも掲載される。引き取り手を探すためだ。どこで得た知識なのか知らないが、師匠は人間の死に絡むことはやけに詳しい。図書館には古い官報も置いてあるだろう。俺は師匠に礼を言って家を出た。もちろん図書館に向かうためだ。大学の図書館へ行ってみたのだが、あまり古い官報は置いていないという。 仕方ないので自転車を買って公立の図書館まで足を伸ばした。早速司書に聞いてみると、抜けは多少あるものの大正時代からこっちの官報を保管しているという。喜んで閲覧を希望したが、案内された書庫の膨大な官報の数に早くもうんざりした。とりあえず直近の官報から順番に紐解いていく。号外の広告、諸事項、地方公共団体、公領死亡人関係。最初はどこに載っているのか分からず手間取ったが、慣れてくると毎号毎号で大体載っているページがつかめた。パラパラとめくっていく。本籍、住所、氏名不詳、年齢25歳から40歳くらいの女性、身長155センチ、体格中肉、頭髪茶髪、所持金品はネックレス1本。上記のものは平成丸年丸月丸日丸日丸時丸分丸丸河川敷で発見されたものである。死因は溺死。身元不明につき、遺体は検視の上火葬に伏し、遺骨は保管しています。心当たりの方は当市福祉事務所まで申し出てください。平成丸年丸月丸日丸丸県丸丸市長。こんなことが延々と書いてある。当たり前のことだが、全国の自治体から情報が寄せられている。ビデオで見た前原駅は前原町にあるから、膨大な数の公領死亡人情報の中から前原町長名のものを探さないといけない。初めて見る官報のもの珍しさにたびたび脱線しながらもめくり続けること数時間。結局佐藤一郎のものはおろか、前原町のものすら一つも見当たらなかった。平和で何よりで。何か別の探し方を考えた方がいいような気がしたが、あと少しと諦め悪くも俺は官報のおかわりに踏み切った。そして閉館時間ギリギリになって、ようやく前原町の文字を発見した。本籍、住所、氏名不詳、年齢20歳から40歳の男性、身長160センチから170センチくらい、中肉、頭髪3センチくらいの、黒髪、配色のコート、焦げ茶色のソフト棒、衛生用マスク、白色の手袋、灰色のスラックス、白色柄ブリーフ、所持品は簡易ライター、腕時計、佐藤一郎と白インクで書かれた黒革の財布、現金450円。上記のものは平成丸年 丸月丸日午後丸時丸分頃、前原駅構内において下り特急電車が通過中にホームから飛び降り跳ねられ溺死する。遺体は身元不明のため火葬に伏し、遺骨は保管してあります。心当たりのある方は当町役場福祉課まで申し出てください。平成丸年丸月丸日丸丸県前原町長。来た、佐藤一郎だ。俺は興奮してブルブルと震えながらメモを取った。本当に見つかるとは思わなかった。前原町、日時は5年前だ。身元不明、ホームから飛び降り溺死。ビデオの中に映っている事件だ。そして佐藤一郎の文字が書かれた財布。つながってしまう。俺は思わず腰を引き、椅子が床を擦る音にドキッとする。周囲には誰もいない。やけに静かだ。閉館時間になった平日の図書館。暗い窓の外には痩せた木が腕のように枝葉を伸ばしている。追われるように身支度をして外に出た。なんだか足元がふわふわとして現実感がないような夜だった。次の日は最後の平日、金曜だったが、俺は大学の講義を朝からサボり、図書館へ足を向けた。昨日の夜は師匠に電話で佐藤一郎の記事があったことを伝えただけで、家に帰るとすぐに寝てしまっていた。一見ではダメだ、偶然の息を出ない。何度も死ぬからこそこの世のものならざる怪現象なのだ。 財布に佐藤一郎の名前が書いてあったという部分が吉田さんの回想と一致するのは逆に出来すぎな気がして引っかかりを覚えました。何度も死ぬ男という噂が昔からあったとしても、それか5年前の前原駅の事件の固有名詞とくっついただけなのかもしれない。人間の記憶は曖昧だ。外は太陽が眩しく、街路樹の下を颯爽と自転車で駆け抜けると体の中から爽やかな気持ちになってくる。そういえば昨日の夜は変な幻を見なかったな。そんなことを思いながら朝の図書館のドアをくぐる。昨日の師匠がいたので挨拶をすると、大学のレポートと話しかけられた。ええまあと適当に相槌を打って閲覧室に向かう。朝から図書館に詰めようって言うんだから真面目な学生に見えたのかもしれない。いや、ある意味十分に真面目なのだが。漢方を机に大量に積んでから昨日の続きからめくっていく。住之江区、静岡市、福岡市博多区、仙台市青葉区、葛飾区、江東区、神戸市北区。相変わらず都市部が目立つ。当たり前のことだが、人口が多いとそれに比例して身元不明死体も多くなるのだろう。いや、ホームレスの発生率を考えると単なる人口比例以上に多くなるに違いない。その中で都市部から離れている前原駅の沿線の自治体名を見つけ出すのは案外難しい作業だ。念のためにそのあたりの地図を横に置いているが、それを確かめる機会すらなかなか巡ってこなかった。30分ほど経ってようやく高遠町の名前を見つける。前原駅の西隣、高遠駅のある町だ。だが高齢死亡人は女性で、死因も石だった。がっかりして若干ページをめくる速度も鈍った。しかしよくもこれだけ毎日身元不明の死体が上がっているものだ。発見までに時間が立ち骨になってしまっているようなものは死因も不明だが、違う、発見までに時間が経ち骨になってしまっているようなものは死因も不明だが、死にたてのものは石、つまり首吊りが多い。あとは溺死、河川で浮かんでいるものなのがそうだろう。それから冬には凍死も目立つ。電車による溺死体、それもホームでとなるとケースとしては少ない。たまにあっても全然離れた場所だったし、ほとんどの場合遺留品がはっきりしているので全くの別件だとすぐに分かってしまう。イライラしながら黙々と薄い紙をめくり続ける。それでも今日は脱線もしないし、見るべき箇所のコツをつかみ始めると思ったより早く消化できる。そしてついにそれを見つけた。高遠町のものだ。本籍、住所、氏名不詳の男性、年齢、20歳から40歳くらい、身長165センチから170センチくらい、中肉、黒の短髪、灰色のコート、中折れ帽、白マスク、白手袋、灰色のズボン、白ブリーフ、所持品ライター、腕時計、黒革の財布、現金450円。上記のものは昭和丸年丸月丸日午後丸時丸分、高遠駅構内において特急電車が通過中にホームから飛び降り跳ねられて溺死。遺体は火葬に伏し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は当町役場福祉課まで申し出てください。どうなのか。格好はほぼ同じだ。コートに帽子にマスクに手袋。しかし肝心の佐藤一郎の名前がない。財布の450円といい間違いないと思うのだが、スカッとしない。イライラする。そんな細かい数字出すくらいなら佐藤一郎の名前出せよと思う。それとも財布にそんな文字が書かれていなかったのだろうか。もやもやした気分のままそれを持参したノートに写し取り、漢方めくりを続行する。やがて小腹も空き、昼食を取ろうかと思い始めた頃、あるページで手が止まった。本籍、住所、氏名不詳、財布に佐藤一郎の名前あり。 中略、東高尾村長、北同じだ、佐藤一郎また死んでる、状況も歴史、マスクに帽子、手袋、コート、同じ沿線、間違いない。思わず立ち上がった。何度も死ぬ、佐藤一郎は何度も死ぬ。昭和期から続く正体不明の蘇る死者が目の前に広げた古びた紙の中に確かにいた。目立たない小さな活字となって、俺は得体の知れない感情に震える。いるんだ、こんなものが本当に。恐れとも達成感ともつかない興奮状態に陥った俺は夢中で漢方をめくり続け、昼の3時を回る頃には佐藤一郎の名前を4つ発見していた。昨日のと合わせて5つ、微妙なものも合わせるともう少し増えそうだし、見落としたものもあるかもしれない。昭和30年代も前半に来て全くそれらしいものが見当たらなくなったので作業を終えることにした。最も古い佐藤一郎は昭和37年12月、越山駅という前原駅から数えて西へ6つ目の駅で、地図で見る限りかなりの田舎町にあると思われる。そこで夜8時頃特急列車に引かれているのを発見された。コート姿で、顔は帽子とマスクで覆い、手には手袋、そして所持品の中に佐藤一郎の名前入りの財布。まるでビデオで巻き戻し再生をしたように同じ状況が繰り返されている。本当に同じ人物なのかもしれない。そんな不気味な想像が湧いてくるのを止められなかった。俺は図書館を出て師匠の家へ向かった。腹が減っているのもすっかり忘れて、到着しドアをノックすると開いてるよと依頼がある。知ってますと言いながら上がり込む。師匠はドアに鍵をかけないのでいつもながらバカバカしい儀式だと思うが、以前ノックせずに開けると中が大変な状況だったことがあり、それ以来一応儀礼的に声をかけるようにしているのだった。もっとも見られた本人は至って平然としてはいたが、でどうだった。俺は今日の戦果を広げてみせた。漢方を書き写したノートだ。師匠は黙ってそれを読み始める。なるほど、同じだな。どうしてそんなに落ち着いていられるんです。すごいことですよこれは。身を乗り出した俺を制するように手を広げた師匠はノートを手に取って頭をかいた。ここ昭和45年のやつ、これ佐藤一郎って文字が出てこないけど、わざわざメモってあるのは。ええ、吉田さんが遭遇した事件だからです。年代も駅名も合ってますから間違いないはずです。どうして名前が出てこないのか分かりませんが、他にも名前が出てこないけどそれっぽいのがいくつかあります。まあそれはそれとして、ってことはここ列車に引かれてとしか書いてないけど、吉田さんの記憶によればこれは特急の通過列車のはずだな。何が言いたいのかわからなかったがうなずいた。ふんふんと師匠はしきりに納得しながらノートを持ったまま立ち上がり、部屋の中を歩き回り始めた。どうして誰も気づかないんだろう。考えながら俺は独り言のように口にした。同じ人物が何度も死ぬなんて不可解な事件なのだ。警察だって調査してるはずなのに。実はな、昨日第一報を聞いてからちょっと気になって調べてみたんだが、前原駅とその両隣の駅では警察の所轄が違うんだよ。どれだっけ。ああこれか。俺たちがビデオで見た前原駅の事件の一個前、高遠駅の事件、この二つは距離的には近いけど年数もかなり離れているし所轄が違うんだ。関連性には気づきにくいだろうな。高遠駅の方は佐藤一郎の文字が出ていない。 実際に財布に書かれていたのかもしれないが、身元を表すものとしては重要視されていなかったのは間違いない。警察としても2つの事件を絡めて考え、同一人物の可能性があるなんてバカなことは思っていなかったはずだ。でもこの官報の記事を書くのは警察じゃないですよ。
あ、おっと、そっか、自治体だったな、すまん。
師匠は立ち止まって自分の頭を叩く。その時俺は重要なことを思いついた。
待ってください、遺骨は自治体が保管するっていうのがテンプレートになってますが、遺品はどうなんです？コートは、マスクは、帽子は、ネーム入りの財布は。
ん？書いてないか。
あ、ないな。でも確か遺品も自治体が保管するって聞いたことがあるよ。
最初そう言ったろ。ひょっとすると火葬の時一緒に焼くこともあるかもしれないけど。
いや、でも本人確認のための証拠品だからな。官報を見て問い合わせがあった時にないとまずいだろう。
じゃあそのネーム入り財布は自治体の金庫だかどこだかにあるはずなんですよね。
そういうことになるね。
もし佐藤一郎が同一人物で死んだ後再びこの世に戻ってくるのだとすると、所持品はどうなる？金庫の底で眠っているものをもう一度その手に取るのだろうか。
俺と師匠は手分けしてノートに出てくる市町村役場に電話をした。
市町村役場。古い官報を見たんですが、そちらが遺骨を保管されている人がもしかして自分の身内かもしれないと思いまして。
そんな嘘を並べて情報を聞き出し、こちらの連絡先をという話になるといきなり電話を切るという実に迷惑な戦法で、俺たちは気になる部分を調べ上げた。
小一時間経って分かったこと。
1、
役所は引き継ぎが下手。2、公務員は面倒くさがり。
この2点だ。
とにかく前の担当から考慮死亡人の仕事をまともに引き継いでいない。それが3代前4代前と古くなっていくにつれ、何がどこにあるのかさっぱりだ。
遺品ですか。古い倉庫のどこかにあると思いますが、何分昔の話でって、そんなセリフは聞き飽きたから。
いいから探せよと言いたくなるが、調べて折り返し電話しますから、そちらの連絡先を。
ガチャ。
連絡先を知られるのはまずい。何せ身内なんて嘘だからだ。確かめてみたら間違いでしたっていうのも問題ないとは思うが、こういう嘘で乗り切るのは苦手だった。
その点師匠は粒というのか、生き別れの甥っ子になりすまして遺品の在りかを探し当てるのに成功していた。
しかし、
ありましたよ、倉庫に。
でも変だな、一式入れてあるはずの袋が空なんですよね。別の場所に移したのかな。
でも遺品の明細は入ってましたから確認できますよ。
もしもし、聞こえてますか。
あれ、もしもし。
ガチャリと受話器を置いた師匠が笑みを浮かべる。
空っぽだってさ。
結局まともに確認できたのはこの一件だけだったが、何が起こっているのか理解するのには十分だった。
さすがに遺骨のある寺まで同じように調べるのは無理だったが、現地に忍び込んで納骨堂を暴くと骨壺は同じように空になっているのかもしれない。
うすら寒くなってきた。
ありえないと思っていたことが次々と現実的な姿で現れてくる。
とまあここまで分かったところでどうする。
師匠がぼんやりと言った。
どうすればいいんだろう。怪談話の収集としてはもうここらで置いた方がいいような気がする。
でも俺たちはビデオを見てしまっていた。5年前の前原市の事件を。
そしてそのビデオテープの持ち主が寺に供養を頼みに来た。心霊写真等の供養で密かに有名な寺にだ。
何があったのか。ビデオに映っていた白い仮面の人物とカメラマンに一体何が。
師匠も同じことを考えていたのか、無造作に転がっていた例のビデオテープをデッキに入れようとした。
待ってください、いいです、もういいです。
あの晩に何度も繰り返し見たそれを今はもう一度見る勇気がない。
腹減ったんで帰ります。
そう言って立ち上がろうとした。師匠はそうかと口にするとノートを俺に返そうとした。
持っててください、あげますから、何か気がついたら教えてくれれば。
俺が手を振った時だった。師匠はにやりと笑うと言った。
じゃあ早速気がついた点だ。
ビデオの中の事故は駅のホームで引かれている。ノートによると下り特急列車が通過中にとある。
次の高遠駅も特急列車の通過中の事故だ。
さっき確認したが吉田さんの時も特急の通過した後に発見されている。
そういえば師匠がしきりにうなずいていた。
その他のケースも特急列車に引かれているのがほとんどだ。確認できる最も古い越山駅のものも含め、通過列車とは明記されていないものも多いが、いずれも小さな町の小さな駅だ。まるでそういう場所ばかり狙ったように。つまり特急が止まらない駅ばかりなんだ。ということはほぼ全てのケースで通過列車に引かれていることになる。
師匠が何を言い出すのかじっと聞いていると胸がドキドキしてきた。師匠が興味を持った部分、そこには大抵不気味でグロテスクなものが潜んでいるから。
北村さんが言ってたんだろ、停車駅だと減速しているから通過の時みたいにスパッと行かないのよって。
何が言いたい、わからない。
何が言いたいんだ。
どうして通過列車なのにバラバラなんだ。
ピクリときた。そうか、吉田さんの話を聞いていてわずかな違和感があった気がしたが、そこだ。噂では佐藤一郎の死体はいつも決まってバラバラだ。なのに吉田さんの時もそうだが、通過列車でそうなったというのは少し変ではないか。停車直前の列車に巻き込まれたというならわかる。しかし通過列車では跳ね飛ばされるか車輪で歴弾されるにしても、北村さんに言うようにスパッと切れるのではないだろうか。
素人考えだが、少なくともバラバラと言われるほど多くの肉片になるとは思えない。
慌ててノートを見返す。官報には歴史と書いてあるばかりで、バラバラ死体なのかどうかははっきりわからない。だがその都市格好の部分に目が釘付けになる。
前原駅の事故では年齢20歳から40歳の男性、身長160センチから170センチくらいとある。
高遠駅のものは年齢20歳から40歳くらい、身長165センチから170センチくらい。
その他を見ても年齢や身長にかなりの振れ幅がある。最大のものは年齢で20歳から50歳くらい、身長で160センチから175センチくらいとなっている。死後何年も経過しているわけではないのだ。
すぐに検視したのなら年齢はともかくとして身長は正確な数字が分かっていいはずだ。たとえ胴体が真っ二つになっていようと。それが正確に測れないような死体の状態を暗に示しているのだとしたら、
バラバラ、みんなバラバラなのだ。
無数の肉片になって線路に撒き散らされているのだ。そうならないはずの通過列車なのに。
ごくりと喉が鳴る。目の前で師匠の瞳が怪しく輝いている。
あのコートの下は初めから。
師匠の唇がゆっくりと動く。頭の中でビデオで見たコートの男の姿が再生される。 列車がホームに飛び込んでくる直前の一瞬の映像。荒い画質の中でコートの中がもぞもぞと動く。帽子とマスクに覆われた顔のその奥は。やめてくれ、聞きたくない、耳を塞ぐ、帰ります。そう言って師匠の部屋を飛び出した。以上。はい、ということでビデオの中編でございました。はい、であと次、ビデオの後編でございます。行きましょう。レスがない、 OK。 じゃあビデオの後編、あらすじがある、あらすじがあるけどいいよな、今回は連続で読んでるから。じゃあビデオの後編いきましょう。師匠の部屋を出てから自転車に乗って街中をしばらくうろうろしていた。考えがまとまらない、情報が多すぎる。官報の無機質な記事の中で無数の人々のさまざまな死を追体験した俺は、人間の死とは何か、人間の尊厳とは何か、勝手に浮かんでくるそんな問いの答えをぐるぐると考えていた。結局黒谷という師匠の知り合いから買い取ったあのビデオは、駅員たちの怪談じみた噂話の中にだけ存在していたはずの奇怪な死者の姿を画面の端に捉えていたものだった。そしてそのビデオは供養のために寺に持ち込まれた。何か変だ。元駅員の二人から話を聞き、官報まで調べて俺たちはその死者の正体、いやその尻尾にたどり着いた。だからあのビデオが恐ろしい代物だということを知っているけれど、ビデオを撮影した人間にとってはどうだ。ただ素人の映像劇の撮影中に偶然撮れた鉄道事故の瞬間に過ぎない。確かに気持ちのいいものではないが、そこまで怯えるべきものだろうだろ、怯えるべきものなのだろうか。俺たちはこのビデオがヤバいと聞かされて積極的に情報を集めたからこそ佐藤一郎にたどり着いたのだ。ただの鉄道事故の映像から同じように情報をたどれるものだろうか。何か俺の知らない別のファクターがあるのかもしれない。気がつくと駅前まで来ていた。時計を見る、午後4時半過ぎ。財布を見る、1万円札がちらっと覗く。行ってみるか。あのビデオの舞台である前原駅は多少遠いが今日中に行って帰れる距離にはある。さっき師匠の言葉にビビらされた後だというのに我ながら厳禁なものだ。好奇心が恐怖心にもう勝ってしまっている、というよりも師匠の話し方の問題なのだという気がする。あの人は必要以上に俺を怖がらせようとする傾向がある。それにはまってしまう俺も俺だが、キオスクで弁当を買ってちょうど出発するところだった快速に乗る。帰宅ラッシュにはまだ少し早い時間だったので4人掛けの席の奥に座れた。黙々と弁当をかき込む。考えたら朝から何も食べていなかった。ろくに自炊もしていないから食べることに関しては本当に適当だ。それからスーツ姿の人たちや学生服の群れで車内は混み始め、俺はざわめきの中で考え事をしながら心地よい振動に身を任せていた。一度乗り継ぎをしてから結局特急料金を払わずに目的地にたどり着いた。前原駅だ。本当に田舎じみた周辺の駅よりは多少マシだが、それでも小さな駅だという印象は否めない。 伸びをしてから一緒に降りた数人の客と改札へ向かう立橋の階段を上る。日が落ちかけて駅の構内は薄暗くなってきている。改札の前に立ち、両手の人差し指と親指とでフレームを作って移動することしばし、見覚えのあるアングルを発見する。ここだ。あのビデオはここから撮影していたのだ。そう思うと、なぜだかわからないけれど身震いするものがある。ホーム側にちょっと奥まったところだ。この角度では線路は見えない。画面の端に映っていた高遠駅の矢印も確認する。あの特急列車が向かった駅だ。そういえば佐藤一郎にまつわるこの前原駅の事件の一つ前は高遠駅で発生している。特急列車の通過する駅の順番と事件は何か関係があるのだろうか。頭の中でうろ覚えの地図を再生するが、事件の発生順と駅の並びには法則性はないようだ。バラバラに起きている。バラバラ、その単語を思い浮かべた瞬間、視界の隅、向かいのホームに灰色のコートが見えた気がして思わずハッとする。気のせいだったようだ。そんなものはどこにもない。そもそも今は夏なのだ。全身を覆うようなコートなどまともな人間が着ているはずはない。複雑な気持ちでベンチに腰掛ける。俺は何か起こってほしいのだろうか。大体ここには何をしに来たのか。うつむき加減の目の前をさまざまな形の靴が通り過ぎる。家に帰るのだろうか。誰も彼も足早に見える。ふと以前師匠とやったゲームを思い出す。雑踏の中で無数の通行人の足だけを見る役と顔だけを見る役を決めて、それぞれ別々に通った人を数えるのだ。通路のようなある程度狭い場所でやっても不思議なことに係数した数字が異なることがある。単なる数え間違いのはずなのに、なんだか薄気味の悪い思いをしたものだ。それから俺はベンチから腰を上げて駅の中を歩き回り、勇気を出して駅員に佐藤一郎の噂のことを聞いたりした。けれどその配属されて1年目だという若い駅員はその噂を知らなかった。それどころか5年前の事故のことも知らなかった。今いる先輩もここ 3,4 年でやってきた人ばかりだという。当時の駅員が今どこにいるか知りませんかと聞いてみたが、さあと面倒くさそうな答えが返ってくるだけだった。その事故の時、死体を片付けた人の話を聞けば何かわかるかもしれないと思ったのだが、簡単にはいかないようだ。佐藤一郎を片付けたら呪われる。吉田さんはその死体処理をした数日後に自家用車の事故で指を3本失う大怪我を負った。だが自分はまだいいと語る。なぜなら一緒に肉片を集めた先輩の駅員はその1ヶ月後に自宅の鴨居で首を吊って自殺したのだという。全然そんな素振りも見せなかったのにと関係者はみんな首をひねったけれど、吉田さんだけは思わず念仏を唱えていた。無関係なはずはない、そう思ったのだという。片付けたら呪われる。ホームの隅のベンチに腰掛け、サイダーの蓋を開けながら口にしてみる。頭の隅にある引っかかりの一つがそこだった。片付けたら呪われる。あのビデオが寺に持ち込まれた理由がそこにあるのか。いや違う。なぜならビデオを撮影していた二人は死体に触れられなかったはずなのだ。カメラを持って線路に近づこうとした時点で駅員に制止されている。そこから静止を振り切って線路に降り死体を片付けるなんてことができたとは思えないし、そんなことをする理由もない。ではなぜビデオは寺に持ち込まれることになったのか考える。 死体を片付けていないのに呪いを受けたというのか。
なぜ。
ビデオに撮影したからか。それだけのことで。
いや待て、何か忘れている。
ビデオではコートの人物が線路に落ちるまで誰もそちらを見ていない。まるでそこにいても目に入らないかのように。
そして特急列車が通り過ぎて歴史隊が現れて初めて騒ぎになったのだ。
そうだ、吉田さんも言った。誰も死ぬ瞬間を見ていないと。あれは最初から最後まで死者だと。
だから俺も思ったのだ。誰も見ていないはずの死者が立って動いている姿を自分たちは見た。それはとても恐ろしいことではないかと。
同じなのかもしれない。
ビデオを撮影した二人もその瞬間には気づいてはいない。けれど後で気づいただろう。
家に帰りテープを再生した時に、灰色のコートの人物がホームの端からふらりと線路に落ちる瞬間、
ただそれだけのことで見たという、ただそれだけのことで彼らの身に何かあったのだとすると、本人ではなく身内だとすると、年齢からして母親と思われる女性が寺に供養を頼みに来たのだとすると、まるで忌まわしい遺品を処理するようではないか。
見たという、ただそれだけのことで。
そんなことを考えていると、ベンチに触れている腰のあたりにじっとりと汗をかいてきた。
俺も見た。
風が止んでいる。
どこからか日暮らしの鳴く声がする。
すっかり暗くなり、人影もまばらな駅の構内にその声だけが通り抜けていった。
それから俺はやけに疲れた足を引きずるように帰りの電車に乗った。現地に来たものの、ほとんど収穫と言えるものはなかった。
動き出した電車のガタガタと揺れる窓を見ながら頬杖をついて物思いに沈む。
何時に着くだろう。遅くなりそうだ。
明日が土曜でよかった。
もっとも平日でも関係なしにバイトや遊びにうつつを抜かす学生なのであったが、
よほど疲れていたのか気がつくとうとうとしていた。車内は閑散として客の姿もほとんど見えない。
頭を振る。
胸騒ぎのようなものを感じた。そして今どの辺だろうかと窓の外に目をやった瞬間だ。
頭の中を緩やかな衝撃が走り抜けた。
その影響はじわじわと心臓付近へ降りてくる。
ドクドクと脈打ち始める。
夜景だ。どこかで見たことのある暗闇の中、視界の左右に伸びる光の粒。
窓の外に流れるその光景に目を奪われていた。
あれは北村さんと話した日、寝る前に電気を消した時に見た幻。まぶたの裏に映ったそこに見えるはずのない夜景。
全く同じ構図だ。いや、あやふやな記憶が今この瞬間に修正されていくのか。
わからない。
立ち上がりそうになる。
デジャブなのだろうか。
違う。北村さんと話した日、バイトがあったから、あれは水曜日。その時夜景を見たのは確かだ。記憶の混濁ではない。
何なんだ。
俺は混乱していた。
水曜日ということは一昨日だ。今見ている光景を2日前にまるで予知したかのように見ていたというのか。
あの夜、俺のまぶたの裏にはまるで混線したように2日後の俺の視界が映し出されていた。
混乱する頭を抱えたまま電車は進む。やがて夜景も見えなくなった。
名前も知らない街の光が。
漠然とした不安を抱えたままホームタウンの駅に着いた時には10時近くになっていた。
駅ビルから出ると駐輪場から自転車を出してきてノロノロとまたがる。
足に力を入れると夜の街の景色がゆっくりと流れていく。
まだ電車に揺られているようなふわふわした感じ。 自転車に乗ったまま半分夢うつつだった気分が吹き飛んだのは深夜まで営業しているスーパーの前を通り過ぎてからしばらくしてからだ。瞬きに合わせるように目の前に光の奇跡が現れた。暗い歩道を自転車で進んでいる時だ。何もないはずの目の前の空間にさっき通ったばかりのスーパーのケバケバしい明かりが、その光の跡が浮かんでいるのだ。まあ、ただまぶたの裏に浮かぶ光の幻、今度はたった数分前に通ったスーパーが。なんだこれは、そんなに疲れているのか。困惑しながら自転車を漕いでいるとまた別の光が見えた。闇の中にぼんやりと浮かぶ四角い光。薬局だ。スーパーから少し先に行ったところにある薬局の看板、もちろんとっくに通り過ぎている。頭がクラクラする。なんだこれは、次から次へ、まるで追いかけられているような気持ちになってくる。追いかけられて、その言葉がざくりと体のどこかに刺さった。誰から、俺を追いかける理由のあるものから。脳みそが勝手にその姿を想像しようとしている。灰色のコート、帽子、マスク、手袋。俺はさっき電車の中で夜景を見たとき、混戦という言葉を思い浮かべた。現在の視界が過去の視界と混戦したのだと。だがその混戦は過去の自分のものとは限らないのではないか。いつか聞いた師匠の言葉が脳裏をよぎる。闇を覗く者は等しく闇に覗かれることを恐れなくてはならない。昭和期から繰り返される幾度も蘇る歴史者の潰れた眼球が、うつろな闇の中からこちらを見ているイメージ。最初は夜のビルだった。ビデオを見た次の日、あれは火曜日のはず。そのビルに見覚えはない。次に見たのは水曜日の夜、夜景だ。それは前原駅からこちらへ向かう途中に存在していた。その次は木曜日の昼間見た軽四自動車。自動車が走るのは道路だ、鉄道ではない。移動している。もしあの原子が別の誰かとの視界との混戦だとするなら、その誰かは明らかに移動している。水曜日電車に乗って夜景を見ながら移動していた。それはどこで電車を降りた、そしてどこの街をさまよっている。ドキドキと心臓が鳴る。体に悪そうな音だ。思わず自転車に乗ったまま振り返る。追いかけてくる者の影は何も見えない。自然とペダルを漕ぐ足に力が入る。はっはと自分の息遣いが他人のもののように聞こえる。木曜の夜は何も見なかった。金曜、つまり今日の昼間も。けれどついさっき俺は見てしまった。自分が通り過ぎたばかりのスーパーの光を、薬局の看板を。それが誰かの視界だとするならば、ついてきている。そう考えてしまった俺は叫びそうになりながら全力疾走した。こんなわけのわからないことが起こり始めたのは、明らかにあのビデオを見てからだ。見てはいけないものが映ってしまったあのビデオ。アパートが見えてきてもスピードを緩めない。ガシャーンと駐輪場に自転車を突っ込んで階段を駆け上がる。自分の部屋の前に立ち、ポケットの鍵をもどかしく取り出すとすぐに中へ飛び込んだ。内側からドアに鍵をかけ、ずるずるとその場に座り込む。瞬きをするのが怖い。何かそこにあるはずのないものを、その光の跡を見てしまうのがどうしようもなく怖い。深呼吸を何度か繰り返す。今日までにあったことがフラッシュバックする。 深呼吸する。もたもたと這うように流しに向かい、蛇口から流れる水に口をつけて飲む。腹の中から疲れが押し寄せてくる感じ。部屋の中に入り明かりをつける。何も変わったことはない。散らかった室内、読みかけの漫画と小説の束、ゲーム機、脱ぎ散らかした靴下、食べたままのカップ麺、テーブルに重ねられたレンタルビデオ、わずかに膨らんだレンタルビデオ店のビニール製の袋、目が止まった。テーブルの上に載せられたレンタルビデオ店の名前が印字されているその青い袋、その膨らみからビデオテープが一本だけ入っているのがわかる。おかしい。火曜日に2本見た。くだらない SF とくだらないホラー。そして水曜日には3本見た。アクションものばかり。5本1000円で1週間借りているビデオ。では、あの袋に残っているのは何だ？息が荒くなる。視界が歪む。手が伸びる。自分の手ではないみたいだ。知りたくない。知りたくない。そんな言葉が頭の内側で鳴る。けれど手が止まらない。ドブンと粘度の高い流体に手を突っ込むようだ。指先まで意思が伝わるまで時間がかかるような。生理的な嫌悪感がゾワゾワと皮膚の表面を這い回る。袋のざらついた感触、指先がその中へ入っていく。プラスチックの角に触れ、つかみずるずると取り出す。その表面に書かれた文字を見た瞬間、停滞していたような時間が弾け飛んだ。思わず吹き出してしまう。ここでは言えないようなタイトルだ。借りたことをすっかり忘れていた。いつもは旧作ばかり5本借りるのだが、衝動的にそういうビデオを新作料金で別に借りていたのだった。今までの恐怖心もすべて消え去ってバカ笑いしてしまった自分の間抜けさにだ。だからチャイムが鳴った時もまるでいつもの感じで気安くはいと返事をしながらドアに向かったのだ。笑いを引きずったままで。けれど台所の前を通りドアの前に立とうとした瞬間に、その奇妙なものが目の前に見えて足が止まった。瞬きの間に自分の姿が見えた。ドアの前にドッペルゲンガーが立っていたわけではない。そのもう一人の自分の姿の背景には台所とその向こうの部屋とがある。視点が反転している。大きな鏡の前に立ったような。けれどその鏡は丸く歪んでいる。自分の姿も台所も端の方は歪んで潰れたようになっている。丸い視界。今度は光の跡ではなく視界そのものだ。目を開けるとその反転した視界は消える。そして目の前のドアに釘付けになる。正確にはそこに開いた小さな覗き穴、ドアスコープに何かが動いた気配。一瞬スコープの周囲の金具がキラリと光る。外の通路の蛍光灯に反射したのか。そしてすぐに穴は暗くなる。誰かいる。あの丸い穴からこちらを見ている。瞬きをする。また自分が見える。混戦した視界があちらの見ているものを俺に見せたように、俺の見ているものをあちらにも見せていたのだろうか。そしてたどられた。セミが鳴いている。甲高く耳のすぐそばで。足に鉛が入ったように動かない。ドアの向こうの気配が強くなる。 どんどんとノックが2度、けれどそれは変に潰れたような音だった。どんどんというよりもベタベタとでも言うように。顔が引きつる、上唇が痙攣する。想像してしまう。コートの下は初めからバラバラなのかもしれない。肉片から肉片へ、死体から死体へ、最初から最後まで死者のままで動けない。金縛りにでもかかったかのように、逃げなくてはならないと頭のどこかでは分かっているのに。鈍い音がしてドアの足元に目が行く。軽い振動、ドアの下のわずかな隙間からゴツゴツと何かを押し込もうとしているような音。指を想像する。そしてやがてそれが肉がひしゃげるような音に変わる。メチメチメチという生理的な嫌悪感を煽り立てる音に、やがてドアの下の隙間から何か赤黒いものが見えてくる。爪も皮も剥げた10本の薄く伸ばされた棒のようなものが。ドアスコープは暗いままだ。誰かの目がそこにあるままで、ドアの下からは手の残骸のようなものがねじ込まれようとしていた。同時に「カタリ」とドアの真ん中に取り付けられている郵便受けが動いた。セミが鳴いている。頭の中に記憶がよみがえる。いつかの恒例実験の記憶が。俺は見たぞこれを。このあと郵便受けが開いて、その隙間から何かが出てこようと。それからどうなった？早く思い出さないといけない。隙間から出てくる前に。脳がうまく働かない。そうだ、誰かが助けてくれた。あれは誰だ？セミが鳴いている。思い出した。その人はもういない。俺は助からない。そう思うと力が抜けた。魂が抜け出るように膝から崩れ落ちた。それでも体を反転させて這った。這おうとした。夢の中にいるように全く進まない。後ろから肉の音がする。少しでも遠ざかろうとそれでも這った。台所を抜けた。開いた室内ドアの段差を越えて部屋の中まで逃げ込んだ。後ろは振り切れない。後ろは振り返れない。時間の流れがわからない。10分以上経った気もするし、1時間以上経ったような気もする。冷たい汗が顔を覆って床に滴り落ちる。そしてある瞬間にろうそくの火が消えた。現実に存在しているわけではない。どこかよくわからない場所にあるろうそくが消えた。途端に体が動き、俺は窓ガラスにかちついた。もたつきながら鍵を開けベランダに出る。そして手すりを乗り越え雨どいにしがみついて下に降りた。嫌な汗をかいた体に風が冷たい。腕をすりむいたが気にしていられない。1階の各部屋のカーテン越しに漏れる明かりを頼りにアパートの外側をかけ駐輪場までたどり着く。何もいない。倒れている自分の自転車を引き起こすとすぐさま乗って後ろも見ずに走り出す。無我夢中でペダルを漕ぎながらどこに向かうべきか考える。一つしかなかった。やがて師匠の家に着く。ドアをノックする。開いてるよ、知ってます。散らかったアパートの部屋に転がり込む。息を整えるとようやく少し落ち着いてくる。おい、やっちまったよ。 師匠が落胆した表情で狼狽する俺にもたれかかるような視線を向けてくる。その指の先にはビデオデッキがある。
今日の金曜ロードショーあれだったからさ、ビデオに撮ろうと思って、それでやっちまった。
俺はついさっきまでの恐怖心を消化するためのぶつけ先もわからないままに、何をですと聞いてしまった。
だからビデオに撮ろうと思ってダビングを。
は？
声が上ずった。
例の5万円に
唖然とした。いや、今日あるって知らなくてさ、慌てて CM 中に速攻でその辺のビデオ突っ込んで録画したんだけど、やっちまったよ。
そんなことを言いながら力なく笑う師匠を前に、俺は恐怖心も吹っ飛んでいた。
時計を見ると11時を大きく過ぎている。
師匠がデッキに手を伸ばし、少し巻き戻した後再生ボタンを押すと、銭形警部がルパンめまんまと盗み寄ってという、聞いているこっちが恥ずかしくなるような前振りをクラリス姫にパスするところだった。
そのままエンディングを迎え、ノスタルジーを感じさせる曲が流れて幕が降りる。そして砂嵐、その砂嵐もすぐにガツンという音とともに終わった。
3倍モードにするのも忘れてたんだ。
泣きそうな声色をしながら師匠は5万がとつぶやいた。俺はろうそくが消えたように感じたあの瞬間の正体が分かり、力が抜けた。今度は心地よい脱力だった。こんなことでよかったんだ。
次から次へと笑いが込み上げてきた。俺は手がかりを求めて現地の駅まで行ったというのに、
師匠が恨みがましい目でこっちを見ている。
間抜けにも程がある。
あまりにも散らかしてるからですよと偉そうに注意する。
しかも今さら仮代ですか、散々見てるでしょ、セリフを覚えてるくらい。
言いながらハッとする。そうだ、師匠はなぜかカリオストロの城が好きで、場面場面の細部まで覚えていた。自力で冒頭の、サツビラシャワーの車の後部座席に五右衛門が乗っていることに気づいたというくらいなのだから、かなりすごい。
その師匠が今さらダビングを。
俺はもう一度師匠の顔を伺った。冷静に観察すると落ち込んでいるというより憔悴しきっているように見える。
力なく笑うその顔がやけに遠く感じられた。
それから俺の部屋で起こった出来事を説明すると、師匠は興奮して車に飛び乗った。俺も無理やり連れられてアパートに戻ると、ドアの外も部屋の中もまるで何事もなかったかのような様子だった。這いつくばってドアの下を見るが、何かが擦れたような跡すら残っていなかった。
触媒だったというわけだ、
ビデオが。そう言って師匠は腕組みをした。
幻覚だとあっさり片付けられたことが妙に嬉しかった。
結局ビデオにまつわる事件はそれで終わりだった。なんだかあっけない気もしたが、駅に勤める多くの人の口をつぐませながら何十年も続いている奇怪な出来事がその全貌を表すなんてことは、そうそうあってはならないものなのだろう。
何より俺はもうこれ以上首を突っ込みたくなかった。なぜならビデオに残された情報が消えてしまうことで、沿線から遠く離れたこの街にあの恐ろしいものが影響力を及ぼす理由がなくなったというだけのことであり、現実には何も解決していないのだから。
それはこれからも起こるのだろう。俺の知らない町の知らない駅で、明日にも。
次のバイトの日、北村さんに佐藤一郎どうだったと聞かれたが、生返事をしただけではぐらかした。
吉田さんは元気でしたけど、暇そうにしてましたよと言うと、そうか、僕も今度会いに行こうかな、なんて懐かしそうに眼鏡をずり上げていた。 その数日後に会った時、師匠はこう言った。
家庭の話だ。真相は分かりっこないからね。そう思って聞いてくれ。佐藤一郎が出没したのは特急列車が通過した時ばかりだったな。
特急列車に飛び込み自殺があると、清掃や車体の破損チェックの後、運行再開までの時間が長くなった時には、影響を受けた乗客に対し特急料金の払い戻しをするケースもあるそうだ。その払い戻しの額次第では、残された遺族に対して損害賠償請求が行われても、とても払えないような莫大な数字が上がってくることがあるのだとか。確かにそんな話を聞いたことがある気がする。実際にそういう払える見込みのない訴えがあるのかどうかはともかくとして、そんな可能性があると一般人に思われていることが重要なのだ。その通電は官報に載った考慮死亡人の引き受け人探しにも暗い影を落とす。たとえ本人に身寄りがあり、遺族がその情報に気づいたとしても、そうした通念がイメージがある限り、おいそれとは手を挙げられなくなってしまう。そして引き取り手も現れないまま、ひっそりと忘れ去られるように消えていく死者たち。そんな忘れ去られていくものの残した思いが、まるで再現するように奇怪な事故を繰り返すのではないか。今度こそ家族が名乗り出てくれる、そう思ってね。師匠のその言葉に俺はしかし釈然としなかった。
だったらなんで呪いなんてかけるんです？
知らない。あっさりとさじを投げた師匠に拍子抜けをしてため息をつく。
死んでみなければわからないことがあるってことだ。
まあよかったじゃないか。同じように見てしまったビデオの中の彼らは想像するだに恐ろしい運命をたどったのかもしれないのに、僕らは無事だったんだから。
これも日頃の行いのたまものだ。
師匠は冗談めかして言う。
もっとも死体に触れていたらこんなものでは済まなかっただろうけど。
日頃の行いがどう転んだのだかは知らないが、そういえば呪いの矛先は俺にばかり向いていた。一緒にビデオを見たはずの師匠に何事も起こらなかったのはなぜなのか。それからビデオについて警告してきたということは、同じく中身を見ていたはずの黒谷という師匠の知り合いもまるで平然としていた。納得がいかない。ブツブツと言うと師匠は鼻で笑い、僕とあのおっさんは手強いからなと言い放った。
どっちがより手強いんですかと聞いてやると、平然と自分を指さしている。しかし少なくともスタンスの違いはあるらしい。
後日師匠の部屋でゴロゴロしているときにそれに気づいた。師匠が近くのコンビニへ買い出しに行っている間、何気なく棚の上を眺めていると一枚の便箋を見つけたのだ。それはボールペンで書かれていて、中には何度か訂正した跡があり、清書前の下書きのようだった。あのビデオを片方は供養もせずに売り飛ばした。そしてもう片方はいろいろやってみるだけの好奇心というのか、興味というのか、そういうものがあるようだった。便箋はこういう書き出しで始まる。
前略という文字を消した跡がある。
突然のお手紙申し訳ありません。私は5年前にそちらで弔っていただいた考慮死亡人の家族です。こちらの名前と居所はどうかご容赦ください。私はつい先日その事実を知り、電車を乗り継いですぐにもそちらへ伺おうと考えました。ですが5年も経っていること、そして荼毘に付していただき、今は安らかに眠っているだろうことを思うと、その故人を起こしてまでこちらで引き取るということがいいことなのかわからなくなりました。悩んだ末に筆だけを取らせていただきます。身勝手なお願いで心苦しいばかりですが、故人をどうかそのまま眠らせてあげてください。 遺品もできれば遺骨と一緒に弔っていただければ幸いです。私は会いには行くことはできませんが、遠くから心よりの冥福を祈っております。本来ならば拝美の上ご挨拶を申し上げるところを、略儀ながら書中を持ってお礼とお詫びを申し上げます。そうそう、消した後、某年某月某日、何か消した後、前原町長様。以上で、ビデオについて打足、これだけは突っ込まれる前に言った方がいいかと思いまして、信じようと信じまいとのまとめサイト等で佐藤一郎の噂と同じ話を見つけてもパクリだと怒らないでください。それを書いたのは私です。まとめサイトを見ていないので、そもそもその話がまとめられているのか分かりませんが、かなり前の話です。2年か3年くらい。だそうです。はい、なげはい、ということで、ビデオの前編中編後編一気にやりました。はい、何分かかった、結構やった、2時間ぶっ続けだ、ほとんど。はい、というわけで、レス読み、281、違う280、長いと、長い、前編中編後編だもん。でも怪物は起承転結で、結がまた上下にも分かれてるし、幕の後でってやつもあるから、もう怪物は地獄のように長いですよ。でもそれでも自分は起承転と結と幕の後でで2回で読みましたけど、まあ、今回はね、3つをいっぺんに読みました。はい、で、281、これは怖かったと。そうか、ちょっと落ちがなんか頑張っていっぱい読んだから、落ちがな。でもこういうのがいいのかな。なんか今までの読んできた師匠シリーズの中では、あ、そうかっていう、悪くはないんですけど。で、282、長いけど怖くて好きなんだよなこれと。そうか、この中でそのなんだろう、あの投票みたいのさせたらどうなんですかね。どれが一番あれなんだろう、わかんないけど。で、283、超長編オツと。まあでもあれですけどね、自分別に小説とかも読んでるから、読んだことあるから、それに比べたらっていうのはあるんですけどね、2時間ぶっ続けて読んでも当然小説終わんないですからね。短編のやつだったら1時間半ぐらいで読めたりするんであれですけど。で、284、いやさっき来たからほんの数分で終わってしまった、長かったんか、おつおつって書いてあるんですけど、だってもう前編中編後編の後編のじゃあちょこっとしか聞いてないってことですかね。まあ自分の場合録音をアップしてるんで、これまで読んできたやつも含めてですね、いろいろとアップされてるんで、もしよかったら聞いていただければとは思うんですけどね。だいたいでも一つ読むのに40分ぐらいはかかるんですかね、師匠シリーズって。3、40分かかるもんが多いんですかね。で、前編中編後編とか、前編後編とか、まあそういうのがあるんで だから、まあ、3つ合わせると資産12で120分、2時間ぐらいかなと、大体ですけどね。そんな感じかなっていうところですね。一気に音来るね。というわけで、もう次は今度、この先生ってやつがもう前編中編後編やんだよこれ、あるんで、それをですねこの次回に、読みたいと思います。はい。てなわけで、この辺で終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。さっき、言いましたけど、そういう風な形でですね、自分の場合は、まあ、録音ファイルはアップしますので、もし、まあ、ほんの数分で終わってしまった、もし聞いていただけるのならばですね、落として聞いていただければですね、2時間くらいありますんで、で、あと自分の場合は、他のも、やったやつが、まあ、14日間アップ、ファイルバンクなんでアップされてるんで、もし興味がありましたら落としていただければと思います。もう自分、あれだもん、なんか、全部ね、ちょっと、どれぐらいあるのかわかんないですけど、音声ファイルだけで、20ギガぐらいあるのかな ?20 ギガもないのかな、ちょっとわかんないけど、ちょっと自分動画もやり始めたからわけわかんなくなってるんですけど、そんなにないのかな、15ギガぐらいなのかな、ちょっとわかんないけど、でもまあ500回ぐらい分のその、録音ファイルがあるんで、まあこういうことばっかりやってるわけじゃないですけど、なんでそういうのあるんで、ね、もしリクがあればまた、アップしますんで、そういうのも、言っていただければと思います。はい。てなわけで終わりにします。聞いてくださった方ありがとうございました。それじゃあ、まあ12ですからね、まあ寝る方はっていう方で、おやすみなさいということで、この辺でバイバイ。